こんにちは。時刻は12時になりました。今日は7月の終わり。
うーん、そっか、今日で終わりだ。
31日、週の真ん中水曜日、
はい、
FM 那覇から生放送でお届けしますよ、トークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の、セバスチャンこと国吉と、
デルーニャメッシュミッシー25歳ですせーの、ドヒャー今日も明日もっていうの忘れたね。なんかあのいつものパターン、今日も明日も25歳ミッチじゃないですか、なんだけどもデルーニャとミッチっていうのは、デルーニャとメッシュが入ったんで、はい、忘れちゃった。
デルーニャ
メッシュ
メッシュミッチ。
そう、でも今日も明日も25歳ってどこで言うの今日も明日も25歳デルーニャメッシュミッチです。わ、すごい言いにくい。
こと使えば俺みたい
こと。あ、なるほど。どこで使うのここで相談する。
デルーニャ、
デルーニャ、
デルーニャメッシュこと、
ことミッチ。
今日も明日も
25歳ミッチです。
これさ、雪だるま方式に増えていくの、
雪だるま方式で増やしていこうか毎日
忘れていくよ。
もうさ、あれになっちゃうじゃん。そしたらなんかジュゲームジュゲームみたいな感じ
で、ジュゲームになっちゃうか。
そうそう、年末になったらもう作文用紙が何枚にもなっちゃってる感じで、読んで1時間終わる可能性もあるよねすいません。
名前をなかなかないよね、名前だけでこう、終わるって、
終わるっていう、本当にみんなで言い続けるって、読んで終わりか。
あ、
いや、
でもね、滑舌の練習にはなるだろうな。
なるほどね、確かに、
いや今でも言い切れんかったのに、デルーニャ
メッシュ、
メッシュ、
ミスチ、
ミスチ、
どうぞ。
DMM.com デルーニャメッシュミスチ、
デルーニャメッシュミスチ。うわー、言いづらいな。
もうデルーニャことでいいね。
デルーニャこと、
まあ、メッシュは
今日も明日もミスチは、
メッシュはいいんじゃない。
メッシュはいいか、オッケー。そうね、昨日のね、話の最後だからね、
見た目だからね、はいはい、
デルーニャにします、デルーニャミスチにします。
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、今日も、
ま、今日も盛り上がって、
はい、
参りますけど、ね、
はい、よろしくお願いします、はい、
で、ほんで、
はい、
ね、トークテーマなんですけども、
あ、はい、
ね、決まってないっす。
あ、トークテーマ ね、
そうよね、話しながらね、ちょっと探っていこうかなっていうスタイルで。
そうですね、昨日はね、730で梅干しの日でしたけども、
うん、
まあ、今日は731。
あ、
それでさっきさ、7月31日はあの何の日かって調べたらビーチってあったでしょ。
ビーチ、
このビーチの意味が多分波じゃないかな。波からビーチ違うかな。そしたら波の日になるかな。
ね、
波
、波がいい、
波がいいで、ビーチの日、
はい、
波がいいなんだ。じゃあ今日みんな沖縄で旅行に来てる方もね含めて、波がいい日なんで、
波がいい日、
サーフボード持って波に乗ったらいいと思いますよ。
まあサーファーね
サーファーね私あの神奈川出身なんですけども、あの湘南に行ったらこの丘サーファーってご存知？
はいはい、海に出ないサーファーでしょ。
そうそうそう、一応水着を着て色が黒くて、歩いてる人たちのことを、サーフィンしないのに僕たちサーフィンしてますっていう人たちのことを丘サーファーって言うんですけど、ナンパ目的のためにいらっしゃる方たちを丘サーファーって言います。
無駄にいい板持ってそうだね。
ん？無駄に
いい板持って、
そうそうそう、確かに、でしかも全然使われてないから綺麗なんでしょ、ずっと綺麗
丘サーファー。まあでも沖縄もね、みんな海大好きかと思いきや、海は好きだよ、
海は好き、
だけど、結構入んないから、
入らないよね、
沖縄の人は。
ビーチパーリーだよね。
ビーチパーリーですよ
ね、ビーチといったら皆さんもなんだっけ、バーベキューじゃないですか、沖縄の人って、海はもうバーベキューのためにあるよみたいな感じで、
海はもうつまみにして、
肉つまむみたいな、波の音と、景色をつまみにして肉つまむ。そうそう、
でまたね、今沖縄のいろんなビーチですけど、このバーベキューするためのこの施設設備がもう揃ってるんですよ、楽です、楽、
なるほど、手ぶらで来れるパターン
ね。手ぶらでも来れます、肉とかも野菜とかも用意してて、
那覇で一番近いと波の上ビーチの海空公園な、あそこのコージービーチクラブがね、結構人気ですけども、行かれたことありますか？
あり、できたての頃、
あーねー、
できたてってほやほやみたいな
当 時コージービーチクラブ、今はまた経営者が変わってしまったんですけど、当時あの立ち上げの時に、うん、あの作ってた方たちをミスチーってタイヤガ時代にゲストに出てもらいましたけども、うん、その時は結構遊びに行ってましたね。あ、
結構ギラギラしてましたよね、
うん、ギラギラしてるし出来たてだし、うん、誰も ほとんど誰もまだ認知がなくてって感じで、はいはいはい、うんうん、面白かったです。
ね、いろんな、なんか、うん、DJ イベントとかも多くて
やってるね。
小室哲哉さんが来たんです、ね、見に行きましたよ。
マジで
僕 TM ネットワーク時代から大ファンでした。
なるほど。
これ小室好きで、
うん、言ってたな。
あの、うん、小室モデルと言われている、うん、あのキーボードシンセサイザー
なるほど、うん、
をあの、
うん、何
買ってもらいました
。マジであ
の
すご
あの高校入学祝い前倒しで、
うん、なるほどね。ちなみに当時でいくらしたんですか。
10ぐらいですかね。
うん、お高い。え、もしかそれあのシンセサイザー買ってもらって弾けはしたんですよ、もともと。
あのね、うん、いろんな音作って楽しんでます。
なるほどね。そうよね、そっち系をねミクシングしてたってことね。
でプログラム組んで自動演奏みたいな、うん、
あ、
そういう時、その時から好きだった
んだな。ミクシングってそう、あ、シンセサイザーそういうことができるんだ。
もう毎日宝楽器ってうっとりして見てたんですよ。
あ、なるほどね。その小室哲哉モデルを、
うん、
あ、
イオス、もう絵にも描いて、
あ、ほんと、うん、
もう土下座して、
うん、
親に
親にね、うん、で買ってもらえた。
あのね、ちょっと裕福だったよね。
裕福だった、うんうん、もう宝物でしょ、
うん、
当時は、うん、ねえ。その小室哲哉さんがコージービーチクラブの来た時、あれ確か無料開放でしたよね。
無料でした ね
いかがでした、目の前で見て。
うん、おじいちゃんになったな
ちょっとちょっとい
やいや、でもかっこよかったっすよ、
うんうんうん
うん、でも本当かっこよかったっすね、
うんうん、だと思います。私も行きたかったんで。踊りたかった。踊りました。
踊ってはな、うん、いや、あ、でも最後、あ、踊った。
踊ったよね。
あの、うん、あの一番前まで行きましたもん。
あ、なるほど、うん。結構人いらっしゃいました。
いました。はい。でも前に行けるんですよ。あ、なるほど、なるほど。沖縄は。
ああ、わかる、うん。沖縄の人って前に行かないよね。
前に行かないんですよ。
うんうんうんうん、私も前に行く派です。あの
遅くに。俺はいつも行かないけど。
小室哲哉だからね。
行きました。
さすがに。
近い。
で、うん、目の前じゃんだって、うん、
服が若者って思います
もう何なの見てるところ
かっこよかったですよ、うん、
あのちなみにあのゲットワイルドはかかりましたか。
いや、
かかんなかった。
TM 的なものはかけ DJ でしたので。
そう、なんか違う、 DJ だけでもちょっと一瞬入れたりするかなと思ったけど、一瞬も入れなかった。ゲぐらい入れなかった
あの曲とか覚えてないかも。
あ、もうテンション上がりすぎちゃってね、うん、もしかしたらじゃあやってたかもしれないね。いや、でも無理だな、やってなかったな。
うん、
うんうん、確か。
いや、手が届くよって思いながら、まあ実際何だる、実際3メートルぐらいじゃ先はあったから、届かない、届くぐらいはいたので、
うんうんうん、だと思います。うん、永遠のもう素晴らしいですよね、もう本当に、
はい、
才能というか小室哲哉っていうもう存在が、
うん、今でもね、うん、オープンスタイルのカラオケ、
うん、
ね、あ、バーとか、うん、カラオケ置いてるバーとか行ったら、うん、全然聞きますよね、小室哲哉作曲のものって。
あ、全然聞きます。私未だにゲットワールド歌いますよ。
俺も歌います。
うんうんうん、あの、あれ知ってます？あまりにもゲットワールドが有名、もう皆さんが好きすぎて、うん、8時間ゲットワールドの CD 出したの知ってます？
知らない
DJ ミキシングで8時間延々とゲットワイルドがいろんなバージョン、うん、
はいはい、
やっぱりあの大ヒットした曲なので、はい、TM ネットワーク時代から小室哲哉のソロになってからも、はい、シンセサイザーでいろいろとこの自分でアレンジしてゲットワイルド流すんですよ、
はい、
それのやつが全部8時間ぶっ通しでっていうのをご存じないです
え、
もう普通に Spotify とか iTunes 検索したら出てきますよ。
あ、マジですか。
うん、それでね、コロナ禍の時に延々とかけてました、うんで、通常の TM ネットワークのゲットワールドがかかるとめっちゃテンション上がるっていう、
来
たーと思って、うん、そんな感じ。よかったら皆さん見てみてください、
はい、
iTunes か Spotify、
はいはい、うん、さすがだな。
うん、
でも、
うん、
我が県民が誇る安室奈美恵さんの曲もいっぱいね、うん、
あ、 流してくださったの？
違う、まあ、作曲という意味では。
本当ですよ。あの小室ファミリーと言われてる方たちいるじゃないですか、
はい、
まあ、TRF、
はい、
安室奈美恵さんに瞳とか、はい、あとケイグローブ、
はい、
だってあと何がいますかね、まあ、たくさん瞳あ言いましたね、
太陽と
シスコムーンだったかな、
シスコムーン、
うん、その中にデルーニャミッチーもいたんですよ。最終選考で落ちちゃってね、本当にデルーニャミッチーさんの有名な方なんですけども、残念ながら、だから多分その方は未だにあの小室ファミリーですって言ってますね。
あ、マジ
っ
すか、あ、いいや、
明日また来た時も小室ファミリーのって言いましょうね。
増えて
た増えてた、だんだん年末にやっぱり作文が必要になるかもしれない。はい、ちょっとツイキャスからコメント来てますね、はい、ひろちゃんさん投票いただきました。そして局長は、
あ、
はい、
うん、あ、そうだ、こんにゃにゃちは、
イエーイ、ひろちゃんさんありがとうございます、はい、今日もミッシーいますよ。パパヤさん、今日も元気にこんにちは投票いただきました、ありがとうございます、
ザマース、
はい、やっぱパパヤさんも沖縄出身なので、やっぱり海はビーチパーティーするところっていう風に、あ、
そういえばビーチパーティーって他県じゃ言わないって聞いたんですけど、
言わない、
言わない、
うん、バーベキュー、
あ
ー、沖縄に来て知りました、ビーチパーティーは。
やっぱそうなんだ、
うんうん、
ビーチパーティ
ー、ビーチパー、ビーパーね、ビーパー、うん、ビーチパーティー、ビーチでそのバーベキューをする場合は、まあ、海でバーベキューするよって言い方する。
ああ、
そう、ビーチパーティーって言わないで、
はい、
海でバーベキューするよってマジでみたいな、
うん、
海でバーベキューめっちゃテンション上がるっていう感じで、基本バーベキューは川、
うん、
川でやってましたね。
沖縄はできる川がないからね、うん、
まあ、でも海があるからね、海
があるから
その分、うんうんうん、
どこ行ってもね、
うん、
30分ぐらいでは海つけますから ね、
本当ね、
車だったら、
いや本当に、うんうん、どこ行ってもそうです、
どこ行っても、
うん、
あの東か西かに行ったら、
うん、
海つく、
海で、うんうん、本当そうです。空港から見えるっていうのがすごいね、やっぱこの市内地、
うん、
一番この久茂地とか牧師からも、うん、まあ徒歩で15分ぐらいでもう海行けるじゃないですか、
うん、
ね、波の上の方に、
はいはいはい、
さすがでございます沖縄、
沖縄、
うんうん、
沖縄に生まれてよかった。
私も今沖縄に住んでてよかったと思っております。帰るつもりもないんですよ、沖縄にもずっといようと思ってるので、うん、全然、
うん、
だからこのたくさんいろんな人に出会えて、
うん、
やっぱ別れもあるんですけどね、
うん、
出張とか単身赴任とかで来てる方たち、
はい、
でこの3年ごととかの周期で、また飛ばされる、飛ばされるって言い方欲しいけど、またこのね、
まあ飛んでいくんだけどね、
そうそう、飛んでいくんだけどね、飛行機でね、そうそう、そういう風になっていくと、3年間すごく仲良くしたのに戻ることになったんだって聞くと、わーみたいな、
うん、
それもまた沖縄ならでは、
そうね、
うん、
そういうの多すぎて、
あ、
それでは、
ね、
泣けなくなっちゃったね。どっか行くとかっていうのではもう全然泣かなくなった。なんだっけ、お使い番組、うん、子供のお使い番組、
あ、初めてのお使い、
うんうん、とかでは泣くのに、
うん、あれは世界的にね泣くと思いますよ、本当にも
ルイセンすんげー弱くなってきてるね、
わかる、ツイキャスからコメントやってます、
はい、
パパヤさんがやっぱ TM ネットワークは全アルバム持ってるってことで、
はい、
じゃあ、じゃあ永遠のあるこのなんだっけ、ゲットワイルド持ってるはずよ。
あTM ネットワークから TMN に変わったタイプなんですよ、名前の表記を、
うんうん、
でその時に曲風もガラッて変わった時があって、僕がまだ中学高校ぐらいの時だったんですけど、
比較的じゃあ昔というか、
いや、うんうんうん、あ、そっち方面行くかって思ったけど、なんかいつの間にかまた、うん、やっぱ小室だなみたいな、
うん、何方面に行ったんですか、ちなみにその曲調っていうのは、
なんか、
うん、
曲の最中に曲調が変わったりとか、僕が変わるわけじゃないですよ、曲調が変わるわけじゃないですよ、
うんうんうん、その曲調じゃないけどね、
はい、今首振ってしまった。
いいですよ、
うんうん、無理にね楽しくしようとしなくてもいいよね。
そうです、はい、
はいはい、もう何のジャンルっていうジャンルが変わるんですよ、一曲の中で。
え、それ有名な曲なんかありますか？
名前忘れちゃったな。
あ、なるほど、うん、
とかいろんな、うんうん、いろんな要はチャレンジしてました。
うん、私小室哲哉さんは日本のマイケル・ジャクソンだと思ってるんで。
お
う、あ、でもマイケル・ジャクソンは曲作ってないか。
作ってる、
作ってるの、作ってないね。
あれ、あさとさんいないかな。
確か作ってないかな。あさとさんいたらわかるの？
わかるわかる。
パパヤさんあたりわかるんじゃないですかね。わ、うん、かんないけども、
うん、
そう。
パパヤさんもイオス持ってたのか。
え？
イオス、ここにもイオス買ってる人。
何？イオスって何？
あ、そのシンセサイザー。
あ、
イオード。
ああ。
上等だ、上等。
なるほど。
で、小室。哲也さんはライブの、うん、このライブの時にこの EOS を6台ぐらいこう
やってるね、
2段2段2段みたいな感じで、ね、あれがかっこよくて、
うんうん、分かる、
で、
うん、
1台ショーとかって思いなが
ら、うんうん、なるほどね、
もう見てしまうとね、うん、
なるほどね、
うん、でもそれでもね、あの、うん、本当に恵まれてましたので、
そうね、当時ね、本当に、パパヤさんも来てますね、ツイキャスから、TMN で変えすぎて、キネさんが作った曲も書いたの俺じゃねって忘れる小室さんが可愛いだって、
もうキネさんもね作ってたんですよ。
うん、わかります。うんうんうん。もうさ、自分が書いてか書いてないか分かんないのって、ドラゴンボールの鳥山明さんが自分のキャラクター書いても分かんないっていうそのレベルですよね、書きすぎて。
いや実際分かんないと思うよ、もう何百曲書いてると思うからね、うん、
本当だよね。もう多分小室哲哉っていう惑星があるのね、
はい、
であと鳥山明さんも鳥山明っていう惑星があるわけ、
はいはい、
もうその中にもう鳥山明のものがもう詰まってる、
うん、
小室哲哉のものが詰まってるっていうでも惑星を作った方がいい。曲終わった、オープニングの最長超えたよ、オープニングだけで。
じゃあちょっと CM 行きたいと思います。
はい、お願いします。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、10月5日に石川県珠洲市木の浦キャンプ場を舞台に、能登の復興イベント明かりの音開催のための支援金を募集しています。詳しくは FM 那覇ホームページインフォメーションをご覧ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い、
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
はい、時刻は12時18分になってしまいました。
あっという間ですね、本当にね。
はい、
はい、
ここでね、
うん、
DM の音を BGM に、
うん、
でもちょっとね、大人の事情でできないので
大人の事情入りましたそうですね、うん
うん、
テーマ変わった、パパヤさん気づいてくれた。もうね、このまま話していきたいですよね、はい、小室哲哉ゴッドなんで、
ゴッド、
はい、小室哲哉さんといえば、私が知っている情報ですと、日本の歴代作詞家、
はい、
トップ3売上ランキング、
はいはいはい、
作詞をした売上ランキングで、はい、トップ3に入りますが、
はい、
第何位でしょうか、小室哲哉。作詞家です。
作詞家、はい、第2位。
第2位、
はい、
ちょっと調べますね
今知らないの
確か
多分
第3位だと思います。
3位。
そうで、第2位が
中西玲。
うん、うん、
違うんだ、
うん、もっと来い。誰でしょう、
分からん。
第2位がもう今でも有名な AKB とかの AKB、 秋元康さんで、第1位誰でしょう。
演歌系じゃないの。
お、そう、来ましたね。
中西玲じゃないんだ。
うん、違います。
演歌系、あれ誰だっけ。
私ちょっと順番違うかもしれないから、改めてちょっと調べていいですか。
はい、
第1位が何ですか。
お願いします。
悪友さんです。
悪友か、
はい、でごめんなさい、これね間違ってましたね。ちょっと私がこの情報を得たのが、 7年前なんですよ、はいはいはい、道たいやがちなんで、はい、で今調べてみたら第1位が秋元康さんになってました。
あ、まあ、やっぱりそうか、う
ん、で悪友さんが第2位、うん、で、第3位が小室哲哉ですね、
はいはいはい、
すごいですよね、うん、悪友さんはもう多分昔からじゃないですか、はい、もう1900、はい、もう昭和ぐらいから、うん、でも意外と秋元康もなんやかんやおにゃんこクラブとかにも楽曲提供してるので、はいはいはい、悪友さんの特に有名な曲があのピンクレディの UFO、 うん、
あっち系もやってたんだね。
そうですそうです、
アイドルという
か、あれが、うん、悪友さんの中で、歴代ナンバーワンです、売上創生、あの売り上げが、
うん
うん、UFO が、うん、ってことで曲調取ってもらいましょうか。UFO ピンクレディの
UFO
局長手大きいね。
手大きいっすよ、
うんうん、すいませんラジオなのに。そんな感じで、早見優じゃないよジュンさん、悪友さんですよ、パペさん、小室哲哉ソロアルバムで全曲全歌詞ローマ字のやつがあるけど、あれ多分本人的には黒歴史だと思う。局長知ってる？
知らない。
ソロアルバムで全曲全歌詞ローマ字だって、
うん、
黒歴史めっちゃウケる。
俺なんだっけ、うん、小室哲哉の真似ができる。
お、ちょっとじゃあ今後ほどアーカイブでね YouTube とツイキャスが残りますので、今やってもらって、今ラジオ聞いてる方は
歌い方の真似ね。
あ、じゃあちょっとお願いしてもいいですか。ちょっと、はい、
ゲットワイルドで被せる時の歌、うん、
被せる時歌もね、
後ろの方でコーラスです
ね。なるほど、お願いします。
ね、ちょっと待って、はい、何年ぶりだろう。Give and then Gonna match you Give and then ちょっと外しながらニャーニャー歌うんですよ。
なるほど、そうなんだ。 あれ特徴が、あ、わざとなの。
わざとだと思います。ソロの小室哲哉の歌でもこんな歌、
へー、
あれとかでもですよ。だから他 の、うんうん、あのユニットとかでも。
ああ、なるほど、アクセスとかね。
アクセス。アクセス小室哲哉
だね。あれアクセス小室哲哉じゃなかったね、うん、あれ宇都宮さんの方だった。
いや、あれは弟子の方ですね、
うん、弟子の方ね、はい、失礼しました。 X の YOSHIKI ってやつのなんだっけ、 Y2 だった。X ジャパンの YOSHIKI と小室哲哉が Y2 じゃなくて Y じゃなかった。
何2だっけ、
T2 か、
T2。
パパ屋さん分かんないかしら、本当にもう語尾に「ん」がつくんだって、小室哲哉は「うん」が、「ん」がつく、その「ゲットワイエンタ
イム」。そうそうそう、
うん、そうなの、
なんかニヤニヤしてる、
ニヤニヤしながら
「ねえ、うる、ミスチ
ー」。それち
ょっと「ドクター小室哲哉」じゃないな、こんな感じじゃない、だから歌じゃないとできない
けど。なるほどね。
V2 だ、
V2 か。ありがとう、 Y2 じゃなかった、 V2
だ。ちょっと似てる形、
似てる、そう、下に一本あるかなんかだから、うん、ありがとうございます。私も実は小室哲哉さんの真似ができます、
はい、
ただこれは後ほどアーカイブ見てもらいたいんですけども、うん、キーボードシンセサイザーを弾いている時の小室哲哉の真似していいですか。
あ、はいはい、
本当はちょっとヘッドホンが欲しいんですけども、ちょっとやりますね、一瞬だけ。
あの動きですね、
動きです。
ちょっとラジオは、はい、後で YouTube 見てください。
アーカイブの YouTube かツイキャスでお願いします、はい、小室哲哉さんがシンセサイザーを弾いている時の、はい、モノマネをいたします。
はい。あのね、はい、左手で右耳を押さえながら弾く。
そうです、はい、右手が基本なので、そう、うん、左手でピアノヘッドを押さえながら弾いて、ね、顎をこうやってちょっと出す感じで、上にこの笑顔を持ってきて、ちょっと遠くを見ながら、
うん、
リズムに乗りながら笑顔で弾くっていう、ね、ちょっとこれでゲ、あのゲイワイエンってやってみて。
え、こんなか、
そう、
ゲイワイエンでこのマイチで。
あ、局長完璧になった、うん、これもちょっとやっていただけたら、
うん、はい
はいはい、ぜひとも、
はい、もう何年もやってないのにできるんだなって。
なるほどね、覚えてるんだね、
できてるのかは分からんけど、う
ん、いや素晴らしいです、本当に。もう小室哲哉さん、さすがですね、本当にね、
うん、
なんか一番好きな曲ありますか、楽曲提供も含めて。小室哲
哉、俺は
うん、
ガンダムも好きなので、
お、
あの逆襲のシャアのテーマソング、
うん、あ、小室哲哉が作ったんです、うん、
はいはい、TM ネットワークですね。
あ
れタイトルが出てこないんだよな、
逆襲のシャアのなんとかっていうのの、オープニングなの。
いや、もう、うん、もうテーマ曲、もうそれで番組が終わる。 あ、番組じゃない映画が。
あ、映画なんだ。なるほど。
逆者
なんだ。
逆者のあれ なんだっけ。
へえ。
俺それカラオケとか行っても、
うん、
その曲入れたら PV なんですよ。うん、だからその逆襲のシャアの、
うんうん、
この PV が出てるからそれをずっと見てますね。
なるほどね。アニメ映像ではなくて TM ネットワークの方の PV ね。
はい。
ああなるほど。私最近ちょっとそのアニメの中の歌で最近すごく衝撃を受けたのが、はい、ちょっとごめんなさいね、社長、局長、北斗の拳がまた最近なんか復活しました。
あ、そうなんだ。
あ、わかんない、違う、うん、最近ですか。その時に布袋さんが作ったんですよ。
おー、はいはい。
そうで、北斗の拳世代だと思うんですよ多分、うん、布袋さんとか私たち以上の方たちは、はい、でいかに北斗の拳をリスペクトしてるかっていう内容になってて、うん、曲調から、はい、布袋さんのリズムを崩さず北斗の拳をリスペクトしながらの曲なんで、めちゃくちゃ感動しましたよ。
いや、もう布袋さんで北斗の拳って相性良さそう、
うんうん、本当に、うん、あ、ちょっとよかったら皆さん聞いてみてください。北斗の拳、布袋寅泰出てくると思いますので、
はいはい、さっきの曲なんですけども、うん、もう TM ネットワークで、うん、ビヨンドザタイム、
なるほど、
メビウスの宇宙とか空を越えて、
それのテーマソング、
はいはい、
それも聞きたいと思います。 TM ネットワーク、 TMN、
TM ネットワーク、ビヨンドザ、もう逆襲のシャア主題歌で出てきます。
逆者っていうのね、逆者、うん、
はいはい、
ジュンさんの言っているこのセブンデイズウォーをすごい好きで、私も
セブンデイズウォー
戦うよ、
セブンデイズウォー戦うよ。
ちょっと
音外れるんですよ。
で、待って、それじゃあ私は普通に宇都宮さんでボーカルの方をメイン歌うんで、はいはい、ちょっと
で僕はじゃあマイクをちっちゃくしてコーラスに入りますね。
お願いします、
は
い、じゃあ最初からセブンデイズを戦うでいいですか。はいはい、3、はい、セブンデイズを戦うよ。なんか私釣られてない？コーラス釣られるね。いや、すごいな、セブンデイズは。あ、でも合ってるか。
あ、
これセブンデイズを戦うってずっとなんかシャープっぽい感じよね。
セブンデイズを戦うよ、う
んうん、ごめん、なんか分かんなくなっちゃった、うん、ジュンさん、布袋さんはこれはなんて読むの、オウムの鳴き声も担当してましたね。
そうなんだ。
これオウムでいいのかな。
オウム、うんうんうんうん、
オウムって鳴くの？
あれでしょ、ナウシカの
ナウシカのオウムだよね、うん、オウム鳴くんだ。へー、うん、ありがとうございます、うん、セブンデイズウォーって宮沢りえのやつですよね。宮沢りえの映画ですよね。 あれ時って大して内容覚えてないけども、宮沢りえが可愛すぎたのと、はい、セブンデイズウォーの曲がすごく良かった。
あと
ポスターが良かった、すごく。
あ、
戦車に乗ってるやつ、うん、よく覚えてます本当に。うん、
夏にまた見たい映画。
そうなんだ、
うん、
うん、よく覚えてる、お時間待ってますね局長。
はい、
うん、
あと1分
ね。局長、なんかパパヤさんが小室さんのモノマネするならランニングトゥーホライゾンが分かりやがやりやすい。やってみて。
あ、ちょっと出てこない。
分かんないんだ。
多分聞いたらすぐ分かる。
うん、
そう、あるんですよ、うん、いっぱい。
うん、そうなんだ。
グローブのもうコーラス入るけど、うん、みんなこんなですよ。
ちょっと待って、グローブ何の曲いきますか。あと1分でやりましょう。
はい、なんだっけ、一番有名な曲。
一番、フィレタンス、いつの頃か。せーの、フィレタンス、いつの頃か。忘れそうなともいい。やばい、今日。小室さん降臨しました。 ありがとうございます。
結構やるの忘れてた、
ね、確かに。今日のゲストは小室哲哉さんでした。
ね、俺好きなんですよ。
はい、わかりますよ、
はいはいはい、
うん、でなきゃね、あんな風にモノマネできない。パーフェクトでした。本当に素晴らしかったでございます。
ね、
うん、
俺は音痴なんですよ。
あ、そうなの。
音痴で、
また、うん、
そうそうそう、学年、中学校の頃、学年で3人ぐらいしか取らない1っていうのを授業にちゃんと出てって取りましたからね、
うん、1よ、音楽1、
うん、全然授業出ない
とかじゃなくて、
ヤンキーとかだった、
うん、
とか、
うんうん、
じゃなくて、
うん、
筆記テストもまあちょっと平均よりちょっと下ぐらい、
うん、
赤点ではないぐらいで、
うん、
で聞いたんですよ、
うん、
先生に、
うん、
音痴だからって。
パパヤさん、それでも一緒にカラオケ行ってあげてください。
カラオケは好きです。
よかったです。局長、では私明日も、トライビーに出たいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、はい、ここからは、架け橋沖縄のコーナーです。那覇市民の歌をお聞きしながらお待ちください。
また明日。
あけぼの清き南の港にぎぼうのも船や町は日高のかずまして、いや栄えゆく我が緑も深きこの山、めぐる入り江の水なごみ、清き心にも飲みとのむつみ親しむ我が那覇市。ゆかりも古き波の上、を捧げもて理想の時事に進まらん、望み輝く我が那覇市。うまんちゅにぎを一マイル、誇れる島に笑顔咲く、優位の心で共に生き、平和育む我が那覇市。修礼の国の城下町、歴史の息吹受け継がん、万国信用ここにあり、明日を開く我が那覇市。緑の風の那覇空港、何はいかおるおろくの地、若い力の生きたかし、未来羽ばたく我が那覇市。
FM 那覇78.0 MHz。
はい、ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、みんなの居場所マイ、ラブマイセルフと、フリースペースアンクで一般社団法人星岡プロジェクトから山内さんと星岡といろさんに来ていただきます。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、では、まずは、フリースペースアンクからですかね。
はい、
はい、の具体的な活動内容を教えてください。
はい、私星岡プロジェクト星岡といろと申します。私の方からアンクのお話をさせていただきたいなと思います。はい、フリースペースアンクはですね、中学校内ですね、公立中学校内で放課後に開設をしておりますフリースペースです。ここは基本的に、その学校の在学している生徒さん方に 来ていただいて、遊びを通して私たち大人、地域の大人と関わる中でですね、いろいろなお話を聞きながら、いろんな活動を通して、まあたまには相談事も受けながら、この中では学校の先生もそうですね、行政、また多機関の連携といったところで、いろいろな生徒さんたちと、まあ、つながってきています。でこのきっかけになっていっても大丈夫ですか？
はい、あ、はい、ではきっかけ お願いします、
はい、このアンクがですね、私自身がもともと児童虐待防止支援アドバイザーとして、
はい、
この中学校で講演会をさせていただいたんですね、
はい
はい、その時に、まあ、講演といっても、まあ、学校なので大体40分ぐらい、うん、1コマだったんですけれども、講演会を聞いてくださった生徒さんたちが、その後、まあ、何かあったら、何か話したいことがあったらこの部屋で待ってるから来てねって言ってたんです。そうしたらその生徒さんたちが行列を、はい、なして来られてですね、もう約講演時間よりももうとんでもない時間、2時間3時間になったんですよ。
はいはい
はい、でその中でやっぱり校長先生、教頭先生、当時のですね、うん、先生にこういう形であれば、まあ、私たち民間の団体ではあるんですけれども、空いている教室を貸していただければ、私たちがこう使える時間、放課後の時間、生徒さんたちのお話をぜひ聞かせていただきたいですと。で先生方にもフィードバックさせていただきながら、一緒に地域と学校、そして行政という形で多機関連携という形でできないでしょうかってダメ元だったんですよ、本当に。でもそれが実現しまして、もう4年目ですね。
あ、4年前から、
はい、
ではその4年前って言ったらもうコロナの時ですか。です、
はい、
で生徒さんたちもやっぱ悩みとか、
はい、
あまり話せないことをやっぱ相談乗ってもらいたい、
はい、
思いっていう感じですかね、
は
い、
そうですね。
あ、それはその時だったらもう本当に助かっただろうなって思います。
いや、もう逆に先生からこの子の件でっていう相談もありまして、
うん、
もう今はもうその時の、まあ、関わった子もちょっと警察も入ったり児童相談所も入ったりっていう関わりはあったんですけれども、私たち地域のものが入ることによって休日夜間は動けますので、そこで介入をさせていただいて、保護者の方も一緒に動いていただいてですね、で今もう17歳の年齢になる子なんですけれども、いまだにですね、もう本当にご家族揃って私たちプロジェクトの活動を応援してくださっているんですよ。
あ、そうですか、
はい、
今はおいくつぐらいになられて、今17歳、
あ、今現在17歳の年ですね。
はいはい、はいはい、あ、そうですか、はい、あ、それは嬉しいですね。
はい、もうありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、で今、またきっかけを聞いたんですけども、まあアンクとしての今後の目標や夢はありますでしょうか？
そうですね、やっぱりアンク、まあ、アンクっていう言葉自体にも意味があるんですけれども、はい、まあ、古代エジプトのヒエログリフから、うん、象形文字ですよね、
はい、
を一文字取って、
はい、
それが、まあ、アンクという言葉になるんですけれども、はい、生きるっていう意味なんですよ。
はいはいはいはい、
でその中で私たちはそのやっぱり公立の中学校内に民間が入って行っているフリースペースっていうのがあまりない、
うん、
もう全国的にも稀に見ないということで、はい、子どもたちに一番伝えたいこととして、生きること、命を大切にすることっていうことを私たちは伝えていきたいなって思っているんですね。
うん、
はい、ですのでもうこれからのビジョンとしては、やはりその先生方だけではなく、また機関だけではなく、 地域の身近な大人たちが寄り添いながら、まあ、移動もないですからね、なかなか、でそこで、まあ、ご家族もいらっしゃる中でいろんな機関と連携していきながら子どもたちの成長を見守っていきたいっていう大人の一人として私たちはいたいなと思っています、
うん、ありがとうございます、はい、やっぱり先生に負担も今でさえたすごい多いと思うんですけども、はい、またそういった方たちがこう話を聞いたり助けてくれるっていうのはもうお互いすごい助かると思うので、はい、はい、とても素晴らしい取り組みだと思います。
ありがとうございます。
はい。で、今感じているこの課題、
はい、
こうまだこういうのがまだあったらなとかっていうのはありますか。
いや、そうですね。この、まあ、アンクに限らずなんですけれども。はい、やっぱりその公立の中学校の中に入っていくっていうのはやっぱりこうハードルはとっても高いのかなとは思うんですね、うん、
はい、
ですが必要性もあると思っています。
いや、はいは
い、だとするとやっぱりそうした、まあ、私どものようなこの、まあ、ちょっとした研修も受けながらですね、もちろん費用はかかります。それでも、まあ、こういった中学校内、また例えば小学校高校でもいいとは思うんですけれども、中に切り込んで入っていって相談ができる環境があるよっていう場所を増やしてほしいと思うんですね。
あ、
うん、ただそのためには人員の確保も必要ですし、うん、そのためにやっぱりかかってくる経費などもありますし、そういったところもですね、やっぱり教育機関と一緒に地域が入っていく、で私たちはここにいるから何でも話してねって、なんかこれからずっと伝えていけるっていうのがとっても大切だと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、では、続きまして、みんなの居場所、ラブマイセルフの活動の方をちょっと教えてください。
はい、活動のきっかけ自体は実際に講師であるこの星岡が当時虐待サバイバーとして当事者であるんですね、
はい、
その時にこんな場所が居場所みたいなのがあったら早く気づいてもらえたりお話ができたりしたらいいなということがきっかけで居場所を作らせていただいてます。
はい、わかります。活動内容の方、どういった活動をされるんですか。
はい、こちらはみんなの居場所ラブマイセルフは毎週月曜日に3時から6時まで学校の放課後ですね、やっているんですが、まず宿題をしたり、まあ、お勉強を教えたり、あとおやつとしてお菓子をあげたりする時もあるんですが、お菓子だけではなくてみんなで一緒に作ったりおにぎりを作ったりとか、うん、例えばこの炊飯で今4合炊いた状態で出して、じゃあこれをみんなで食べよう、おかわりしたいんだったらじゃあまずみんな1回ずつ終わってからねとか、
うん、
みんな一人自分のことだけを考えるんではなくて周りの子どもたちのことを考えながら生活をして今後生活していくことで必要なことだと思うので、それを一緒に学びながらやっています。で、あとはもう食事、おやつが終わったらみんなでゲームをしたりしてるんですけど、うん、まあ、居場所としてお借りしている場所が助産院さんのお家ですので、1階でちょっと皆さんの子どもたちと一緒に遊んでるんですが、こちらで、テレビとかでゲームとかするわけではなくて、みんなでボードゲーム、人生ゲームをやったりとか、トランプだったりとか、あとはジェスチャーゲーム、子どもたちが自分で考えたゲームだったりとか、うん、はい、やって、みんなないなりに何でしょう、おもちゃがないなりに自分たちで考えて折り紙を作って、うん、クッションの下に隠して探したりとか、いろいろ考えてやっています。はい、遊んでいます。
あ、はい、もう子供はもう遊びを作る天才ですから、
ね。はい、そうですね。
これはどれくらいの頻度で 開催日とかって決まってるんでしょうか。
はい、開催日はあの週に1回、毎週月曜日に行っています。
はい、はい、
まあ、で不定期がありますね。不定期のお楽しみ会が、
ね、うん、時々、はい、お楽しみ会があります
。はいはい、で大体何人ぐらいの。
10名前後ですね。
10名前後、
はい、お楽しみ会の時はもうすごい増えるんですけど
何人ぐらいになります。
はい、多い時で20人ぐらいなりますよね。
なりますね。親子交流会とかっていうことになったらもう20超えますね。30とか、
はい、
はい、
それがあの助産院さんのお家で、
はい、で間借りしてやっています。
ね、縁側もありますので、ね、縁側も使わせていただいたりしながら。
はい、お楽しみ会は具体的にどんなこととかしてあの楽しかったかい。
直近はクリスマス会ですね。
そうですね、今までの中では、直近クリスマス会、うん、本当に12月26日にね、うんうん、したんですけれども、うん、あの実はですね、あの星岡私が、はい、クレーンゲームが趣味なんですよ。
あ、はいはいはいはい。ぬいぐるみとかを取る。
そうなんです、はい、あのもう箱物ぬいぐるみ、
はいはい、
なんかいろいろ取るのが私がすごく好きなので、ただ取って私の家に置いとくっていうのもなんかなっていうことでじゃあこれを使ってお楽しみ会しようっていうのが始まりで、はい、みんなでビンゴ大会をしたりとかですね、はい、いろんな、まあ、あのアヒル釣りもあのあれです、おもちゃのアヒルを使ってこう釣りをしながら、うん、その番号に足していって番号に合ったものをプレゼントするっていう、この景品が全部プレゼントになるっていうゲームをしたりですね、
はいはいはい
はい、あとはもうその時々によるんですけれども、まあ、チキンナゲットとポテトのセットや、はい、まあ、かき氷、
はい、
まあ、クリスマス会はピザ、みんなでいろんな自分の好きなトッピングをしてピザを作ろうねっていうようなこと、うん、
ピザ作る、
はい、はいはいはい、っていうことですよね。そういったことも、うんうん、結構もうお楽しみ会によって内容は変わるんですけれども、うん、だいたい子どもたちはみんなゲームを楽しみに来ます、
はい、
何かもらおうと
これをもらうぞ、
それぐらい、それぐらい取ってるってことですね。
そうですね、
ありますね。
ある意味ちょっと使命感のもとに
そうなんですよ。だから私はなんかねえ、なんでしょうね、ちょっとあ、ここ次のお楽しみ会のまで間にこれくらいちょっと取っておかないといけないんじゃないかなとか、
確かに
最近は、ね、結構思ってます、
うん、しかもこの子どもたちがやるゲームもテレビゲームではなく
ではないです、
ね、アナログっていうか、
うんうん、だからもうどんどんやっぱり昔に戻っていって楽しむことを今逆に覚えてくれてるのかなっていうのはありますね。けん玉とかですね、うん、
はいはいはいはい、
うん、
わかりました、ありがとうございますでは、ラブマイセルフの方での、感じている課題ってありますでしょ
うか。課題はですね、はい、もう多分どこの居場所さんもそうだと思うんですけど、はい、スタッフですね。
あ、人で、は
い、人でもすごい足りないですし、
はい、
まあ、あとは資金ですよね。
あ、はいはい、
資金、まあ、助成金の方はいただいているんですが、やはりこの私たち自体はもう無償でやっておりますので、うん、それに伴う資金ですとかやっぱり必要なのかなって思ったりもしながらも、なかなか生み出せてない感じです、
うん、あ、はい、これは資金、寄付金の方はなんか公開していますか。振込先、
振込先公開しております。
あ、はい、じゃあこれあの架け橋沖縄の方でも掲載しますので、は
い、ぜひお願いします。
ありがとうございます、
は
い、
あ、それでは、夢や目標、はい、今後のを教えてください、はい、
子どもたちが子どもたちらしく生きていくことだったりとか、あとも生活の中から学ぶ、今まで、うん、あの親とか地域の大人たちに教えてもらっていたのがだんだん孤立化して核家族になっているところが多いと思うんですね。それでそれによっての教えてもらえてないこと、知らないことがすごい多くなっていると思うので、それをあのみんなでこの地域で連携して、子どもたちに教えたり伝えたり、あの一緒に活動したりできることが、で子どもたちはあの知る体験するっていうことがあの今の子どもたちに必要なのかなって思っております。なのでこのみんなでできること、 子ども生活の中から学んでいくことがやっぱのそのを教える大人として活動していますね。
はい、はい、ありがとうございます。で、今、先ほど言ったあのスタッフとちょっとあの活動資金の方をお願いしますということですけども、はい、あのその他にも受け付けているものとかってありますでしょうか。あ、
その他にはあの食材、子どもたちの子どもの居場所の方であのみんなで食べるおやつですとか、うん、あのお菓子とかそこらも受付しております。
先ほど言ったこのボードゲームとか、はい、そういったおもちゃ系
はもう大歓迎です。
あ、そうですか。
ぜひぜひねお願いしたいです。もうボロボロですもう旧式のもうねボロボロなのみんな一生懸命使ってくれてます。
わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では、まあ、最後に今聞いてる人たちに伝えたいことなどありますでしょうか。何でもいいです。
何でしょう、あの身近な大人の一人として地域の子どもたちに関わることが大切だと私たちは思っておりますので、ぜひ何の地域の子どもたちに声をかけるとか、うん、そうすることでちょっとずつでも良くなっていけるのかなと。挨拶も最近少ないですからね、
うん、
そうですね、
おはようとか言っても無視して歩く子とかまだいますので、はい、
そうですね今挨拶したら何が得することあるのとかって考え方も
ありますね。
いやまずいい気分にな
りますしね、皆さん
そこだけで、
うん、笑顔になるし、うんね、頑張れる気にもなれるよ ね、うん、
その日のモチベーションがね少しでもスタートがね、うん、上がれば、う
ん、まずはいい印象が、あのお互い
そうですね、
あるので、その先のこの関係性とかも、はい、あの良くなっていくので、
はい、はいはい、だと思います。
はい、も
う私たちその居場所のやっぱり中では、まあ、本当に危ないよっていう時はもちろん起こりますね。叱ることもあります、うん、
はい、
だけれどもなんで叱られたのかっていうことはちゃんとその子に伝えます、うん、これはこうだからこうだよね、だったらこうでしょ、どう思うっていう必ずその日の振り返りはします。で、一番にやっぱりありがとうっていう言葉とその子が行ってくれた一つ一つの行為に対してこれすごいねっていう、うん、あの褒めることっていうのをすごい大事にしてるんですよ。で、親御さんがお迎えに来ていただいた時には今日この子こんな風にしてこうだったんですよってすごいでしょっていうあのフィードバックも親御さんにするんですよね、うん、そしたらそうだったの、こうだったね、よかったねっていうのを、やっぱりこれはあのもう私も先ほどありましたけど私自身も虐待当事者、非虐児であったっていうところでこういう環境があったら子どもたちが子どもたちらしく過ごせる環境があるんではないかっていうところで立ち上げたっていう意味合いも踏まえて、ここでも褒められた、でお母さんお父さんにもこうやって褒めてもらったっていうことをちゃんと目で見て感じてそれが体感できるっていう環境っていうのはすごくやっぱり必要じゃないかなっていうのは思います。
はい、ありがとう。あ、はい、とってもあの褒めて認めてあげる、
そうですね、
はい、もうそれもあの親に伝える、
はい、
で親もまた褒める、
はい、
でいいことしたら気持ちいいし、またやろうとも思うので、う
ん、はい、
とてもいいことだと思います、はい
はい、
今日はあのどうもありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は、フリースペースアンクと、みんなの居場所ラブマイセルフ、一般社団法人星岡プロジェクトから山内さんと星岡十色さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動、誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
ここは12時55分です。はい、ちょっと前半ミスチさんとふざけすぎてからのこの架け橋沖縄、自分のテンションの持ってき方がどうなることやらって思いましたけども、はい、一般社団法人星岡プロジェクト、山内さんと星岡さん素晴らしい取り組みをしています。はい、明日も、またトークランチョンビートありますので皆さんお楽しみしてください。明日もゲスト、後半ゲストいますのでよろしくお願いします。それでは、みんなまた明日、ありがとうございます。